昆虫はもし台をつけるとするならば、本当の敵は誰かって言ったらいいでしょうね。私たちはどういう時に惨めだと自分を感じるでしょうか。人に侮辱された時、人と競争している時に負けた時、または自分が持っていないものを隣人が持っている時、それは人格的な面であれ、また物質的なものであれ、人と比較しまして健康も財産も、そしてまたいろんな意味で負けたと思った時に惨めさを感じるんでしょうか。どういう時に惨めさを感じるでしょうか。パウロは24節でこう言っております。私は本当に惨めな人間です。ある意味で敗北宣言のような言葉であります。自分の内にある惨めさ、どういう時にその惨めさを強く自覚するでしょうか。本当に私たちが自分をダメだなと惨めに思う時とは、聖書が言っているのはどういう時を惨めって言うんでしょうか。確かに戦いの中で敗北した時に負けた、惨めっていうふうに思うんでしょうね。この敗北するっていう時に惨めさを思うのは、これは常でありますし当然だろうと思います。またそのこと自体が悪いわけではありません。パウロもそう言っています。しかし何に対して惨め、どういう時に惨めさを覚えるかっていうことであります。その時に私たちはいろんなことで勝負に負けた、じゃあ私の敵は誰なのか、本当の私たちが戦って、そして自分はダメだなと惨めに感じる、そういう時というのはどういう時なんだろうか。聖書を見ていきますと、パウロはこの今日は21節からですが、自分のことを今までずっと言ってきたこの結論として、今の自分はどうなのかということを告白していきます。そしてその結論が惨めだっていう自分自身について失望している姿であります。ダメだな、なんと自分はダメな人間なんだろうというふうに、こう結論をせざるを得ないんです。で、パウロはどういう時に自分はダメだなと感じたのか。皆さんは誰と戦って敗北を感じるんでしょうか。隣人ですか。でも聖書を見ますと、やはり私たちは、私の隣人っていうのはたとえサマリア人であろうとですよね。隣人だとイエス様は言われました。どんなに昔から敵対している憎い相手であっても、実は隣人になり得ると言っています。そしてその敵さえも神様はご自身の創造された人間、たっとい人間として惜しむとあります。ニネベにヨナが使わされたのも、神が作られたその器、人間だからです。それを惜しんだとあります。とするならば、私たちは本当にこの自分の憎むべき敵として戦うべき相手は自分の外にあるものではないようです。自分の外側にいる隣人ではない。ここでパウロは21節で言っています。戦いを言っています。どういう戦いをパウロはしているんでしょうか。21節で、そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、私には悪が宿っているという原理を見出すのです。 とこう言っています。自分は善を行いたい。善って言った場合にはこれはいろんなことがあると思います。神様が喜ばれること、つまり十戒というので言っています。基本的には表しています。神様との関係、人と人との関係においても正しいとすること、神様がお認めになること、望んでおられることをしたいと願っている。でもそのしたいと思っている私の心の中に悪が宿っているという原理を見出すというのであります。私は良いことをしたいと願っているときに、私たちの中に実は悪が入り込んでいる、そういう原理。この原理と言った場合には、私たちをこの何ですか、支配している力、法則みたいなものです。私たちの力ではどうにも取り除くこともまた勝つこともできない、そういう力、法則、性質と言ったらいいんでしょうかね。そういったものを原理と言っています。悪が宿っている、善をしたくない、それとは全く反対のことをしようとする、そういう力が私の中にある、そういう性格、性質が私の中にあるということを発見したっていうんです。この発見したっていうのは、私たちがこう問題をこう解いた時に、ああそうだこうだったんだっていうに答えが分かった時、すごく喜ぶじゃないですか。ああいう発見です。つまり私たちがこの自分自身をこうよく見つめないと、自分自身のことをよく考えて見つめないと見つけることのできないものです。漫然とただ過ごしているとわからないものです。発見したっていうのはそういうことです。そこに気づいた、そう言っています。しかしパウロのこの自分自身をこの心の中を覗き込んだときに発見したものは、ああわかったって言って、あの数学やいろんな答えが分かった時の喜ばしい輝かしい発見じゃなくて、実に悲しいものでした。できることならばそんなことに気づきたくなかった。もっと私って素晴らしい、私は大したもんだっていう、そういうことを発見したいですよね。あ、私も捨てたもんじゃない、そんなことをこう発見できたら自信も湧くし力も湧くんでしょうね。だけどパウロは自分の心の中をよく見て、よくよくこう探っていくと、全く逆の悲しい事実を見つけた、それに気づいたというのであります。で、それが悪が宿っているという原理です。で、悪が宿っているという原理というのは、これは別の言い方をしますと、悪が宿って、悪という律法、罪の律法というふうに別のところでは言っています。またはこの異なった律法というふうにこの23節では言っています。罪の律法または異なった律法、こういうふうに表現しています。神の律法に対してその罪の原理、つまり罪の律法、それがあるということなんだというのであります。ですからここで言っているその罪の律法という、律法という言葉も ここではいくつかに使い分けられています。神の律法、22節では神の律法というし、または23節では異なった律法、そしてさらに23節の後ろの方では私の心の律法、そしてまた罪の律法、そして25節でもこの神の律法、そして後半でも罪の律法に使われている。で、律法という言葉、これを別の言い方すると原理とか、そういう力だとか法則だとかっていうふうに言ってもいいと思います。で、そういうその律法というものを4種類に分けて言っていますね。神の、一つは神の律法、異なった律法、そして心の律法、そして罪の律法、ここに4つに分けて表現しています。それは私、神様のこの喜ばれる、神様が定められた正しいこと、法則、規則、原理、それに対して相対するもう一つの私の心の中にある異なった律法、原理です。神様の教えとか原則とは異なった支配原理です。力です。それがある。それは罪の律法と言われるものです。そしてそれはまた同時に私たちを責めるものである。で、神の律法に対してそれにイコールなのがこの23節の私の心の律法です。で、ここで言っている心の律法というのは何かというと、これは神様のことを信じて、聖書を通して聖霊なる神様によって真理を知った心というふうに言ったらいいでしょうか。真理を私たちは心のうちに知る、神様の喜ばれることは何なのかっていうことを知った、そういう思い、そのことを私の心の律法というふうに言ったらいいと。信仰者の良心とも言ってもいいんじゃないでしょうかね。ですから神の律法を私の信仰者としての良心は、神様を信じている者はそれを喜ぶんだっていうんです、神様の掟を。でも様々な異なった律法が、他の規則や原則、原理が私の中にあるっていうんです。で、それは罪の律法というふうに言われるものなんですね。それが戦うって言ってるんです。その戦いなんですね。ですからここでパウロは言っています。この内なる人としてはというふうに22節で言うんです。内なる人、この内なる人っていうのは新しくされた私、信仰者としての私の心です。その信じているイエス様を信じたクリスチャンとしての私の心は、実は神様の掟、神様の喜ばれることをしたいと願っているし、それを喜んでいるというのであります。ですからパウロは、一箇所だけ開いていただきたいんですが、第二コリントと新約聖書の中でこんなことを、そのことを内なる人についてこう言っています。第二コリントの4章、私の聖書ですと318ページになりますが、新しい聖書ですと330ページぐらいになるんでしょうか。第二コリント人への手紙なんですが、4章の16節から、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちの内に働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにはなく、見えないものにこそ目を留めます。 見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ここでパウロは言ってるんです。外側の目に見える事柄っていうのは過ぎ去っていくし一時的だ。でも私たちのその新しくされた魂って言ったらいいんでしょうね、そのクリチャンとしてのその良心は、これは見えないけれどもずっと続くもの、そしてそこに価値があるとパウロは言うんです。私たちは本当に、パウロは言ってるんです、私たちの戦いっていうのは本当に価値ある戦いをそれゆえにしているんです。私たちの隣にいる、目に見えるその外側にいる人たちとの戦いっていうよりも、まさに私たちはその内なる人の、その神様によって新しくされたこの私自身の実は戦いにおいて永遠に残る、本当に神様が喜んで価値あるその戦いを私たちは今しているんだ、そういうふうに言うわけであります。ですから私たちは本当にこの戦いが私たちが一番注意し、また本当にその戦いを戦っている、そういう人を価値ある人というふうに私たちは評価しているのが聖書だと思います。教会もそういう戦いこそ応援すべきじゃないでしょうか。またそういう戦いを私たちは本当に素晴らしい戦いをしている人として私たちは祈り、またその人を素晴らしい人というふうに評価すべきではないでしょうかね。私たちが素晴らしい人、立派な人というその評価は持ち物や社会的地位によって評価するのではなくて、どういう戦いをしているか、そして目に見えない内なる人のその戦いをしているかどうか、それがキリスト者の戦いですし、教会はそういう自分の罪との戦い、異なった様々な肉の戦いとの戦いを戦っている、そういう戦いを私たちは応援しなければなりません。私たちの本当に戦うべき相手、それは自分の中にあるんですよ。しかしこの戦い、パウロは24節で結論を言います。その戦いについての結論です。その24節の戦いが、私は本当に惨めな人間ですという結論を出さざるを得ないとパウロは言っています。本当にこの悲惨な、私はなんと悲惨な人間なんだろう、この死の体から私を救い出してくれるのは誰なんだろうと言っています。この死の体と言っているのは、罪に支配されていて私の魂が願っている、クリシャンとしての新しくされた良心が願っている、善を行うことができない、そういう、またそれに善に従っていない、神様に喜ばれることをしていない自分、それに対して本当にそのことをこの、死の体というふうに言っています。私たちは現実だとパウロは言うんです。現実的に私たちの何を本当にすべきか、何が正しいことか、何が神様に喜ばれるかべきことなのかってことを分かっているんだけれども、現実の私っていうのはこの行動です、私の態度です、私の言葉です。それは何かっていうと、死を招くような 死に向かっている罪人のような、そういう言葉や態度をしている。これは完全にパウロが言う敗北であります。これが現実の私たちの姿だというんです。そこで結局私を救い出してくれるものは一体誰なんだろうと、こういうふうに訴えるんであります。で、この私を死の体から救い出してくれるのは一体誰だろうかというふうに、この嘆いていますけれども、これは決して私を救ってくれる人がいないって言ってるわけじゃないんです。誰だろうかということで問題定義をしています、私たちに。じゃあ私たちはもう死の体を持って生きているしかないんだ、なんと惨めなんだろう、惨めなまんまなんだろうか、この惨めさから私を解放してくれる人はいないんだろうか、こんな私が生きてていいというふうに、そういう法則原理、それはもうないんだろうか、この世の中に。そういう問いかけであります。そうすると逆にですね、私たちはこの世の中で、いろんな、死というものが、死ぬということがあります。病気で死ぬ人もいます。そしてまた何よりも悲惨なことは自分で自ら命を絶つということであります。これはとても本人もそうですし、また周りも非常に衝撃ショックを受けますし、悲惨であります。ただその時に何に絶望して死を選ぶのかということが実はここでは言われているんです。キリスト者がもしこの価値観でいくと、死を選ぶしかないと言ったならば、パウロは言うんです。この自分の罪の立法との戦いで自分が敗れている、そのいつも負けている、その惨めな自分というものを知ったときに、その人は死を選ぶということが起こり得るということと言っています。ですからパウロは言ってるんです。本当に惨めだ、誰がこの死の体からって言っています。だから自分はもう死んだも同じだということです。死んでいるって言ってるんです。生きているけれども実は死んでいる、そういうものなんだ。だからもし本当に死というものを願うとするならば、もし正当化するとするならば、この自分の罪の律法に負けて、そして神の律法を行い得ない、いつも負け続けている自分の惨めさ、不甲斐なさ、それに失望して、そして死を選ぶということはあり得ると。そうするとですよ、面白いですね。聖書を見ていきますとね、確かにそうなのかもしれません。人が私を悪く言った、または財産を失った、友達がいない、健康が優れない、そういったことは死ぬ理由にはならないって言ってるんです。自分の死を考える理由にはならない。聖書が言っている自分が死というものを考えるとするならば、それは本当にいつも自分の罪に負けている、そのこの体を何とかしたい、これ以上この罪の原理に支配されて死ぬことがない、罪を犯すことがないようにするにはどうしたらいいんでしょうか。この体を滅ぼすことがこれから罪を犯さない理由になるわけです。ですからそのために死を選ぶ、 ということがあり得るし、それはまさにもう死を選んでんじゃなくて死んでる状態だ言ってる。じゃあそれに対して救いがないのか。ああなんと惨めなんだろうで終わっていくんでしょうか。ただ現代人はちょっと残念なことにですね、もっと悲惨かもしれません。なぜならば罪に対するこの敗北というものを敗北だと思っていないからです。自分の中にある正しいことをしなければならないというその思いと、そして自分の欲望のままに生きたいという思いとの葛藤さえもない。そしてややもすると自分の欲望をむき出しにして行動したり言葉をかけたり犯罪を犯したときに私たちは何と思うんでしょうか。なんてひどいことをするんだという反面、こういうことありません？キリスト者は本当に戦いながら神様の喜ばれることを一生懸命しようとします。そしたらそういうクリスチャンたちに向かって多くの人は偽善者って言うんです。もっと本音を出したらっていう言い方で責められることありません？なんかこちらが正しく生きようとしていることが偽善者であり本当の自分でないかのごとくに批判されることがあります。そういう時代なんですよ。だから悲惨です。なぜならば彼らは罪を罪とも思わない、そして罪に負けてこの体をこの悪いことに用いていく、この唇を悪のこのまさに発する窓口としてしまうという、そういうことに対して自分自身を惨めに思わないで罪を行っていく。そしてその果ては滅びですよね。永遠の滅びです。でキリスト者はそこで苦しみ戦っています。でもその戦いは人が何と言おうと、クリスチャンでない人たちがキリスト者はクリスチャンを偽善者だとか本音を表していないとか、もっと自分の心を素直に表したらと言って罪を行うこと、悪口を言うこと、人を批判することを正当化していくようにもし誘いかけるとしたならば、それこそサタンの誘惑であります。私たちはそれと戦っているんです。実はそういう戦いこそキリスト者のキリスト者たる姿ですよね。その戦いこそがキリスト者の戦いです。そういう戦いをして悩んでいる人がまさに救われている人です。神様の前に本当に正しく生きようとして新しい原理、救いの原理がその人の中に確かにある証拠であります。ですからパウロは言います。私たちの誰が私を救い出してくれるのでしょうか、もう死ぬしかないのか、この惨めさから解放されるためには自らのこの体を滅ぼすしかないのかというと、25節でそうじゃない、解決があると言ってる。私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。そういうふうにまっさにこの180度この方向が変わるんです。転換するんです。これは前にもお話ししましたように自分の中に見つけ出そうとしていません。なぜならば自分の中にある何か良いものを引っ張り出して勝とうとしてもそれは勝てないっていうことを知っているからです。だから惨めなんです。でも自分の中ではないイエス様の中に見るわけです。神様の救いの原理の中に見るんです。そうした時にそんな惨めな私が惨めでなくなるんですよ。なぜならばキリストが罪に対して勝利を収められました。 その勝利を私は自分では勝利していないんだけれども、それを自分の勝利、自分がその罪に対して勝ったもの、そしてまた罪の負債をもうすでに支払ったもの、自分がこの死の体をもう殺してしまったもの、というふうにしてくださる、そういう原理、力、それがあるっていうんです。それがイエス・キリストを通してなされた神のこの恵みです。神の救いの技です。それが十字架です。それゆえに感謝しますと言っています。あるロイド・ジョーンズという人がこんなことを言っていました。クリスチャン生活を何年続けても、何十年クリスチャンであっても、この十字架の救いっていう、このことに感動しないクリスチャンはいないはずだというんです。なぜですか？私たちは日々自分の罪との戦いをするからであります。だからその度に、この罪のためにイエス・キリストが十字架について身代わりとなって死んでくださった。もう私は罪に対して、そして罪の結果の滅びに対して、もう私にはその支配はないんだ。この私はあのイエス・キリストの十字架によって神に愛されるものとなったんだ。価値あるものとなったんだ。勝利者となったんだ。というその転換が私たちの中に起こっているからです。それは毎回毎回イエス・キリストの十字架を聞くたびに、思うたびに、私たちはその罪の贖いの豊かさというものを知るはずであります。もし十字架が感動的でないならば、感動を持って迎え入れられないならば、気をつけてください。自分の罪を軽く見ているということになります。罪との戦いをしていないことになります。その人はまさに世と同じ考え方の中に生きているんです。仕方がないよ、当然だよ。でもそれは解決のない、救いのない人が言う発想であります。私たちキリスト者にはその解決があります。ですからただ神に感謝します。ただです。もう何の条件をつけることもなく神に感謝するしかない。ですからと続けていきますね。面白い。されどされど事実はですから、こう結論です。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。という現実の自分というものを認めているんです。でね、面白いですよね。自分で努力して頑張っていい人になろうとか、いい人に思われようとか、自分が人よりも比べて何か優れたところがあると誇りたい人は、自分の罪の姿を認めようとしません。本当の自分の姿というものを見ることができません。ですからごまかすか、その罪のメッセージを聞くと拒否します。または激しい怒りをあらわにするかもしれません。しかし私たちにはその解決があるんですよね。私たちには救いがあるんです。ですから自分がどんなに惨めだと言われても、またそれが指摘されても、そうです。現実にそうなんです。でも私には救いがあるんです。というふうに言うことができる。これが福音ですよね。ですから私たちは、人が自分をどう言うかとか、どう評価するかとか、そういったことに一喜一憂するような生き方を私たちはもうやめているものなんですよ。ですからパウロは言うんです。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。と告白してはばからないのであります。そのことによってイエス・キリストの十字架は確かに私の罪人である、私のためであると。はっきりとキリストの十字架こそが褒めたたえられるようになります。私たちは一体何のために誇るんでしょうか。 キリストの十字架が素晴らしい救いであるということを私たちは誇っているんじゃないでしょうか。だからパウロは、私は十字架の他何も誇りませんということができたんじゃないでしょうか。そういう生き方がまさにキリスト者なのであります。そういう確信をいただいている私たちは、人がどう評価するかよりも本当に正しいこととは何か、そしてそこに到達できない、それを実行できない自分というものに対して、素直に自分の弱さや足らなさを神様の前に認めてもいいんです。なぜならば救いがあるからです。そこに実は謙遜が出てきます。本当の意味の謙遜が出てきます。私たちは、そういう歩みをこの地上で送ることによって、キリストの十字架こそ褒むべきものである、誇るべきものであると告白できるのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、このパウロの心の支え、信仰の原理、このことを共に改めて学ぶことができ、知ることができ、感謝いたします。こんな私が、キリストの十字架の素晴らしさを、罪人である私だからこそ、またそれを告白するところに、その十字架の豊かさと素晴らしさが証しできることを知って、本当に感謝いたします。私たちは、自分の誉れのために生きるのではなくて、まさにキリストとその十字架の贖いの素晴らしさを告白するために今使わされていることを知っております。その任に本当に立つことができる、そのふさわしくないものだからこそ、キリストの十字架の素晴らしさがむしろ浮き彫りにされることを知って、そのようにして用いられる、そのことをも感謝いたします。どうぞどんなことをしてでも、私たちはこの地上において生きていることの意味や価値を本当の意味で証ししていくことができるように、どうぞこの世の本当に人の評価や、また財産や、そして様々な人の褒めるようなことによって、生きている価値を測ることがない、本当にそういう自由な主よ歩みができますように、私たち一人一人を導き励ましてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。